お、新カメだ。
絵がね、クリアだね。
クリアですね。
まあ、前回からなんですけどね。前回はね、和高祐介はいなかった。
そう。今年じゃない。今日はいる。
今日はいる。うん。まずはご挨拶から始めましょうかね。それとも雑談から始めましょうかね。よし。雑談から始めますか？前回ね、前回の話しますよ、もう。前回ね、お土産抽選会したんですよ。
おめでとう。
ね、その模様をですね、小高祐介にはまだ詳しく伝えていなかったんですけど、なんと、10名の方がですね、参加してくださいましたね。
なんで本人がいない時に最大規模になった
の？ねえ、皆さん、聞いてらっしゃる皆さん、盛り上がりましたね。10名の方がね、
はい、
抽選方法は菅井良樹クイズでしたね。
菅井良樹クイズ。それはクイズになり得ますね。
でもね、すごいこう、ちょっとお茶の味という番組を小高と菅井は二人でやってたことがあって、そのあたり聞いてればもう誰でもわかるような問題だったね。
ああ、なるほど。
で、ヒントはちょっとクソだったね。僕の趣味は何でしょうって言ってたんだよね。で、冬にしかできないぐらいのことを言ったのかな。
はいはいはい。
もうスキーかスノボしかないもんね。
そうですね。スノボだなと思ってましたね。
まあそれをね、答えてね、
うん。
で、当たった方がですね、
ええ、
ライムスカッシュ
さん、ね。おー、さすがですね。
まあ10人の中からね、
ええ、
見事こう選ばれたわけですね。
そうですね。
うん、
もう菅井良樹に関する知識が堪能と。
うん。
ええということで。
うん。
うん。
じゃあ、一つ雑談も終わったんで、タイトルコールしようかな。
はい。
それともまだこう。
しようか。
知る？する？
うん。
知る？
知る？
する？
する？
うん。ということで、オダモダの生放送始めまーす。
よろしくお願いします。
この声と、この顔と、このオーラが菊池でーす。
はい、小高です。よろしくお願いします。
お、
よし。あ、退院しました。
小
高です。
お、
ね、
そこだよね。なんで前回いなかったのかっていうね。
そうね。
そこですよ。
ね、出所しましたよ、無事に。シャワですわ。シャワですよ。本当にね。
ちょっと改めてもう一回軽く、
うん、
なぜ入院したか言おうか。
そうですね、
軽く。
うん。
うん。ざっくり。
ざっくり。
うん。どこが悪いぐらいの。
そうね。肺が悪い。
うん、肺が悪い。うん、
肺がいけない、
うん。
うん。で、その肺を、肺の炎症っていうか、もうレントゲンでモヤモヤモヤってなってるんですよ。
うん。
モヤモヤモヤが原因で、
うん、
もうずっとこう1月からね、
うん、
12月末か、
うん、
から今に至るまで熱が出続けていると、
うん、
今に至るまでって言ったんですけど、結局、まあ、治りませんでした。
どう？
治らなかったけれども、生きてるよっていうね。
まだ生きてるよ
生きてるよって。
うん。
うん、
大体ね、入院して退院すりゃ完治してるんじゃないかと思うかもしれませんがね。
うん、
まあ命にそこまでね、別ではないというかね。
はいはい。
でもお医者さんとしては完治できそうもありませんわと。
うん。
じゃあ退院しますわと。
うん。できないんかいっつってね、
うん。そういうことになりましたね。
はい、なりましたね。
うん。どうなのかね。でもすごい悪化したらやっぱりちょっと危険性はあるよね。
ね、心臓に行っちゃうとまずいのね。
そうだよね。うん、近いしね。
そうそう。ペースメーカー暮らしですよ。そしたらね。うん、ケット売ってる場合じゃないっつってね。
だから、僕は一回お見舞いは行ったんですよ。
ああ、そうっすよ。来ましたよ。
大好きなサプライズ感でね。急に行ってやりましたよ。
そうです、
うん。病院と部屋の番号は奥さんにこっそり聞いて行きましたわ。
うん、
ぐったりじゃないな。なんかもうすごい、くつろいでる中、カーテンをそっと開けて、
うん、
一瞬、その大高を見ちゃいましたわ。
うん。うん、どうでした？
まあ、素でしたわ。普通にテレビを真顔でじっと見てる小高がいましたわ。
そうやな、
うん。布団もかけずに、足を立てて、
うん
うん、リクライニングのベッドちょっと起こして、見てましたわ。
うん、そうですね、
うん
うん。まあね、一番いい時に来てくださいましたね。
そう、まあ時間は良かったんでね。
うん、そうそうそう。まあ特にね、ちょっと大変な検査とかもない時期でですね。
うん、
すげえくつろいでたんですね。
うん。
うん、そしたらいましたね。
ああ、
うん。
まあ元気でしたよ。
そうですね、う
ん。まあちょっとね、病院で入院するということにやられちゃってるなぐらいのね。
うん。
その病気じゃなくてね。
そう、退屈でっていう。
うん。
うん。だからね、もう仕事場の子とかが来た時はね、その子はもう最悪のタイミングで来て。
うん。
若干サプライズありみたいな感じだったんですけど。
うん。
あれさ、僕その時、肺気胸検査ってね。
うん。
肺に水を入れて組織を取ったりとか、あとはもう直接、メスなのか何なのか分かんないんですけど、まあ喉からこう機械突っ込んで、肺の組織を一部取るっていうね。
胃、うん、カメラの肺板って感じ？
そうそうそう。で、僕、まあこの病気も結構付き合いの長いんですけど、5年前にも同じ検査してて、で、その時はですね、麻酔が喉にしかやってくれなかったんですよ、
うん。
なんで意識がある状態だったのですげえ苦しかったんですね、
うん。
もう肺に水って拷問かっつってね、
うん
うん。
前回言ってましたね。溺れちゃうと。
そうそう、溺れちゃうよ。室内で溺死だよって
、うん
うん。今回はですね、ありがたいことに眠らせてくれるんですね。
お、
うん、
全身。
そうそうそう。まあ、全身なのかわかんないですけど、まあ、とりあえず意識を飛ばしてくれて、
うん、
でまあ、その意識飛ばすぞなんて言われてるもんだから、絶対起きてやろうと思って。
初めて？初めて？全身麻酔的なの。
強制的に眠らされるのは初めてです、
ね、あ。自分もね、ちょっとやってみたいんだよね。入院自体したことないから、なんかその全身麻酔で目が覚めた時の感覚、なんか終わったんだ手術みたいな感覚ってどんなだろうと思うんだけど。
あれはですね、まあ、その感想もあるんですけれども、まずですね、その、麻酔を送り込むっていうのは、点滴で送り込むっていうか、注射で送り込むのか。
腕から、
うん、
うん。
なんだけど、その注射をダイレクトに刺すわけじゃなくて、なんか変な器具を取り付けるんですよ。そのまま点滴に移行できるように。
うん。
うん。なんで、その針を刺すのが研修医さんだったんですね。うん、女性のね、ちょっとメガネの、なんか、メガネの人なんですけど。
メガネの。
うん。そいつ、その方がですね、
まあ、年下ですからね。
僕の右腕にこう、プスって、こう、点滴を刺したわけです
ね、うん。
点滴の針を、
うん。
そしたらね、僕結構血管太いんですよ。
うん。
うちの山さんが見たら、もうこれだったらもう注射刺し間違えるやつ絶対いないねって言ってたんですけど。
うん。奥さんちなみにナースです。
はい、そうです。
うん。
ちょっと一回刺されてね。
うん。
うん。痛っって。まあ、苦手なんで。うん。っていう顔したんですけれども、まあ、構わずその奥に刺して、あって言ったんですよ。
お
う。うん。で、これ失敗したんだなと思って。
お
う。で、まあ、案の定失敗してて、もう一本針もらっていいですか？すいません、小高さん、みたいな感じになって。で、まあ、もう一本針を持っていきまして、また右腕にピシッて刺しましたわ。
うん。
そしたら、息吸う音が聞こえたんですよね。こう、プッて刺した後に、
スッって。笑われたの？
いや、違う。
何？
なんかこう、あれ？みたいな感じの時あるじゃないですか、
ね。おかしいなってやつね。
そうです。あれみたいな。あの息の音が聞こえて、あ、これ失敗したんだなと思って、すいません、みたいな感じで。
ひ
どいね、これが5回ぐらい繰り返されて
る。ひどいね。
超痛かったですわ。で、最終的に、しかも成功したのは、その、普通の先生ですわ。小笠原さんみたいな血管太い人に何回切り刺してんのみたいな感じのお叱りがあった後に、
プ
スって刺して、痛いっつって。もうこの時に常に眠らせてほしいわって言われたんですよ。
その麻酔の前の麻酔をくれよと。
痛いわめっちゃって。で、結果その先生がやってくれて、うん、で、これですぐ眠くなりますからね、つって、
うん。
で、こっからが本当の戦いですよ。もうこんな5回も刺されてるから、こっちはもう目ギンギンだし、眠るわけがないバカ野郎、つって。
本当だよ。
うん。ふわーっつってね、注射やられたらね、もう。ほんと、何秒でしょうね。1分経つか経たないかぐらいで、気がついたら、
うん、
あれですよ。病室に運ばれてる途中ですよ。
おー、そこで目覚めんの？
そこで。もうなんか検査の最中は一切僕目覚めなかったみたいですね。
おーおーお
ー、うん。ただなんかものすごいやっぱ苦しい検査なんで、
うん、
バタバタ暴れてはいたらしいんですけれども。
おー。
検査中は。
意識朦朧って感じだ。
うん。でも全然覚えてない。
ああ、
うん。まあ、次の日筋肉痛になりましたけど。で、その病室に運ばれてって、 で、喉にも麻酔かけられてたんで、あんまり呼吸ができないから、
うん、
鼻から酸素入れようって言って、うん、鼻から酸素入れて、
うん、
で、右腕のも、点滴、ぶら下げてる状態で、
うん、
麻酔がまだ効いてるんで、起き抜けすごい気分が悪いんですよ。
うん、
体もあんまり動かないし。
うん、
なんで、そのベッドでぐらーってしてたら、その職場の人がカーテンから覗いてて、
そう、
こんなに重症だとは思わなかったけど。
いやいや、違うんだと。たまたまね。
で、ちょっと痰が飲めなかったんで、痰っていうか唾が飲めないんで、
うん、
こう、ペッて吐く用の容器みたいなのを、
うん、
枕脇に置いてもらったんですよ。
うんうん、
で、肺の組織取ってるから、ペッてやると血が出てくるんですね。
うん、
でそれも見ちゃって、血吐いてるみたいな。
ボロボロじゃねえか。
ボロボロだっつって。
うん、
でその後の夕食もちょっと気分悪いから食べねえっつって、ますます心配をおかけしたんで、
ああ
まあ、ちょっとね、麻酔効いてグラグラするけど、タリーズ行こうっつって。
タリーズ
一階にあるタリーズ行って。
ああ
うん、で、まあ、そこで、仕事の内容は一切聞かずですね、
うん、
下ネタをですね、2、3話ぐらいして帰ってきました。そいつは。
なるほど。
うん、
まあね、仕事の話されちゃったらね。
そうなんですよ。
うん、なんかプレッシャー感じちゃうからね。申し訳ないってね。
そうなん
そこ気使ってくれたんだね。
うん。
小高祐介は島ネタ大好きだろうからね。
そうですね。
うん。
だからその、さっきの麻酔の回答でいくと、あんまりいいことではないですよ。
うん。
うん。すごい気分弱いし、痛い体が。
ああ、目から、目覚めるときはもうほんと朝起きるぐらいの感じ？
いや、もう朝起きるを、100倍だるくした感じですね。
だるいんだ。
だるいし痛い。
ああ。なんか今発作が起こってますね、だから。
しゃっくり。
しゃっくり、大丈夫、うん、横にタンワーク、なんかお皿置いとかなきゃ大丈夫、
うん、菊池師匠の飲みかけのタンブラ
ー。ああ、なるほどね。ということでね、無事退院というか、まあとにかく退院はしましたわって感じだね。
うん、そうですね、出所。ね。本当に飯がまずくてね。
うん。うん。和高さん、退院おめでとうと、大塚さんが
コメントくださった
んですよ。
ね、そちらさんもおめでとうございます。ね。
当たってね、お土産当たってね。
そう。まあ、ちょっと晩酌しながらね、召し上がっていただければと。
お土産に対しても来てますよ。
お、
小高さん、お土産いただきました。ありがとうございます。届いたその日にいただきました。味が染みていて美味しかったです。
おぉ。
乾き物3点セットでしたね、お土産は。
うん。酒も飲んでくれたかな。
お酒の当てにしてね、
うん。うん。別に酒は送ってないけど。
うん。
ちょっと用意して飲んでくれたのかなと。
うん。
うん。
タイムタングさん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
ね、元気な小高がここにいるよ。
そうですよ。
ああ。
うん。あ、菊池翔のお土産。
あ、うちのお土産、うん、
あれですわ。僕に持ってきてくれたんですわ、菊師匠が。お土産を。
あ、手土産ね。
手土産を。
入院してた時に持ってったものね。それは手ぶらでお見舞いとは言わないよね。
もうね、あれですよ。本を持ってきてくれたんですね。
ああ、高祐介本好きだからね。
うん。
何でもいいかなと思ったからね。
うん。
うん。
まあ、そうですね。多分、自分だったら絶対買わなかったであろう。オードリーっていうお笑い芸人の、若林さんが書いたですね、はい、まあ、エッセイをまとめたものですよね。
うん。
うん、面白かったわ。
お本当に？
うん、面白かった。った
確か、人見知り大学、うん、社会人大学人見知り、はい、人見知り学部卒業見込みっていうのかな。
あ、そう
だ
ね。うん。
よかった。なんか、
面白かった。
小高祐介に合うなーっていう感じをちょっと感じたんで、
うん。
もうそれを選んで。
そうですね。
うん。
まあ、この人、そうですね。僕の中の悪をもっとさらに強くした感じの人ですね。
うん。
うん。
いやね、まあ、小高祐介のね、お見舞いにそれ持っていく前にね、自分もいろいろ考えたんですよ。